記憶力を高める30の方法。その1。勉強そのものより勉強法から身につける。あなたが小学生の頃を思い出しましょう。成績の良い人と成績の悪い人を比べたときあることに気づきませんか。勉強ができる人は全ての科目で成績が良い。勉強ができない人は全ての科目で成績が悪い。極端な2パターンに分類できるはずです。できる人は何でもでき、できない人は何もできない。体を動かす体育は別として頭を使う英国数理者なら全てができる人、全てができない人で二極化されます。私が学生時代もそういうものでした。こういう差を目の当たりにするとやはり生まれつきの頭のせいにしたくなります。確かにテストの結果だけを見ればそう思いたくなるのも無理はありません。実はこうなってしまう理由があります。全ての教科で勉強ができる人は勉強を覚えたのではなく勉強法を身につけた人です。勉強の下手な人は覚えなければいけない知識を工夫もなくいきなり覚えようとします。一方勉強が上手な人は覚えやすいように工夫をしてから覚えようとします。方法です。勉強法を身につけているかどうかで勝負が決まります。勉強は分野ごとに異なりますが勉強法はあらゆる学問に通用します。もちろん社会で仕事を覚えるときにも通用しますから一生涯活用できると言ってもいいでしょう。学生時代成績が優秀な人が卒業をして企業で仕事をすればやはり仕事もできる人になります。効率の良い勉強法は学問だけでなく仕事を覚える際にも通用してしまうからです。この仕組みに気づいている企業は成績の優秀な人から採用します。もちろん学歴が全てではありませんがある程度理屈に合った考え方です。まず覚えるのは勉強ではなく勉強法です。勉強法を身につけてから知識を吸収していけばいい。頭の良し悪しを生まれつきの頭の良し悪しで決めつけないでください。努力によって克服できることです。正しい勉強法を学んで実践すればそもそもの頭の良し悪しは関係ないのです。勉強より勉強法を身につける。記憶力を高める30の方法。その2。そもそも脳は覚えるより忘れる方が圧倒的に得意。記憶し続けられる期間は大きく分けて2種類あります。短期記憶数時間1ヶ月、長期記憶1ヶ月数年。数時間1ヶ月程度しか記憶できない短期記憶と1ヶ月数年にわたって記憶し続ける長期記憶の2種類があります。さてまず疑問に思うのがなぜ短期と長期に分かれているのかということです。これは重要なポイントです。理由は人の生命維持に関係します。脳は神経細胞の塊です。神経細胞は脳内におよそ1000億個もあると言われています。私たちが話したり記憶したり泣いたり走ったりなどそういう活動は脳の神経ネットワークによって実現されています。この神経細胞およそ1000億個という数字がいかに膨大であるか想像できるでしょうか。例えば皆さんが読んでいる新聞一束はおよそ40万字です。毎日新聞の情報を記憶してもおよそ700年もかかるほど膨大です。しかし膨大とはいえ聴覚や視覚の情報は特に多くの記憶領域を消費します。ある研究によれば入ってくる五感情報を全て記憶しようとすればたったの5分で限界になるとも言われています。脳は命に関わる最重要な情報は長期的に記憶し、重要な情報は短期として記憶して、重要ではない情報は忘れるようにします。記憶量に限界がある脳だからこそ本当に必要なことだけ記憶し続け、重要でないものは忘れるようにします。覚えるべき事柄も本当に生命維持に必要な記憶を取捨選択するために長期記憶と短期記憶に分けています。生命維持に直結する重要なことは長期に記憶してさほど重要でないことは一時的な記憶に留めるという短期記憶で済ませます。よくできたシステムです。忘却のおかげで私たちは辛い過去があっても忘れることができ元気になれます。長期記憶のおかげで生命維持に必要な情報は蓄えることができているのです。忘れる能力を否定しないようにする。記憶力を高める30の方法。その3。長期記憶のためには海馬を騙せばいい。少し専門的なお話をします。私たちが何か覚えようとするときその情報は脳の海馬というところに蓄えられます。大脳辺縁系の一部であり親指ほどの大きさです。海馬には主に2つの役割があります。短期的に記憶する。記憶の重要さを判断する。私たちが新しく覚えた物事はまず海馬で一時的に記憶されます。一時的がポイントです。基本的に一度だけ見聞きした限りの情報はしばらく経てば海馬は忘れようとします。繰り返し情報が入っていないということはこの情報は生命維持には不要な情報だと海馬が判断し忘れます。しかしもし繰り返し情報が入っている状態があれば話は別です。繰り返し入ってくる情報は生命維持に関わる大切な情報に違いないと海馬は判断します。大脳新皮質の側頭葉という別の場所に長期記憶として保存するようになります。そのため短期記憶と長期記憶とでは記憶される場所が異なります。短期記憶は海馬で保存、長期記憶は側頭葉で保存。ここまでの話でお気づきのことでしょう。記憶力を良くするためにいい意味で海馬を騙すことが必要です。長期的に記憶するには記憶の重要さを判断する海馬にこれは重要な情報だ、長期的に記憶しろと判断させればいい。ではここからがポイントです。海馬はどう重要な情報かどうかを判断しているのでしょうか。実はすでに先ほど答えをお話ししています。ズバリ繰り返し情報が入ってくるかどうかという基準です。一度きりの情報なら重要でないと判断して忘れます。しかし繰り返し入ってくる情報なら重要な情報だと判断し大脳神経質の側頭葉に記憶をします。繰り返し入ってくる状態を意図的に作ればいい。その方法こそ復習です。勉強は復習が大切と言われる理由はここにあります。復習をして海馬に情報を送り続ければ重要な情報として判断し短期記憶から長期記憶に変わります。覚えるためには復習をしましょうと昔から言われてきたことですがそういう意味があったのです。覚えるまで復習を繰り返す。記憶力を高める30の方法。その4。復習は1ヶ月以内にすること。エビングハウスの忘却曲線をご存知でしょうか。ドイツの心理学者エビングハウス1850-1909が発表した記憶の忘却状態を曲線で表現したグラフです。そのグラフを見ると人間は4時間後には覚えたことの 50% を忘れることが見てわかります。その後曲線は緩やかになり約1ヶ月後にはほぼゼロになります。つまりあなたが英単語を100個覚えたとすれば4時間後に思い出せるのは50個前後ということになります。1ヶ月後には1つも思い出せなくなるほど忘れます。たったの4時間で 50% も忘れてしまうのは驚異的ですね。しかしこのエビングハウスの忘却曲線は常に一定ではありません。 復習をすれば忘却率が緩やかになり忘れにくくなります。復習をするのは短期記憶から長期記憶するために重要だという話をしましたが、このエビングハウスの忘却曲線と一致します。エビングハウスの忘却曲線は海馬で記憶する短期記憶の状態をまさにグラフ化したものです。さて、復習が大切なのは言うまでもありませんが、あなたが気になっているのは復習するタイミングではないでしょうか。その答えこそエビングハウスの忘却曲線が物語ります。つまり完全に忘れるのは1ヶ月後ということは、1ヶ月以内に復習をすることが重要です。1ヶ月を過ぎると海馬から完全に忘れた後になるので、また1から覚え直すことになり、初めての勉強と変わらなくなります。1ヶ月以内なら1日後でも1週間後でも構いません。早い時期ほど短期記憶として海馬に記憶が残っています。再び同じ情報を送ることで、海馬にまた同じ情報が来たぞ、これは重要な情報だなと判断させ、長期記憶へと移行します。とにかくどんなに遅くとも復習タイミングは必ず1ヶ月以内と覚えておきましょう。1ヶ月以内に復習する。記憶力を高める30の方法。その後、復習タイミングは1週間後が最適。復習のタイミングは1ヶ月以内です。1ヶ月を超えて復習をした場合、短期記憶を保存する海馬から記憶が消えてしまうので、新たに勉強し直すのと同じになります。1ヶ月を超えた復習はもはや復習ではなく初めての勉強になってしまいます。ただし、すでに長期記憶になっている場合は1ヶ月より後でも問題ありません。ここでお話している復習タイミングというのは、初めて勉強したことへの復習タイミングです。初めて勉強したことは短期記憶として海馬に保存されているため、1ヶ月以内の復習は欠かせません。さて、1ヶ月以内の復習といってもタイミングは様々です。1日後、3日後、1週間後といろいろあります。あなたはどのようなリズムで復習をしているでしょうか。1ヶ月以内ならいつでもいいですが、やはり理想は1週間後です。1週間という単位はリズムが整っているので、勉強タイミングの調整をつけやすいからです。今週月曜に勉強したことを来週月曜に復習をして、再来週の月曜にまた復習をするというタイミングで進めていけばいい。月曜以外は他の科目の勉強に当てればいいでしょう。例えば月曜に社会、火曜に理科、水曜に英語、木曜に数学などを勉強します。それぞれの科目の復習を1週間後にすればいい。7日間という1週間の基本サイクルをあなたの勉強にも取り入れれば、リズムよく勉強を進めることができます。自分でサイクルを作るのではなく、すべて存在するサイクルに自分から乗ってしまえばいい。1週間というサイクルに合わせて勉強も復習も効率よく進んでいくことでしょう。1週間後に復習する。記憶力を高める30の方法。その6。一芸は道に通ずる。効率よく勉強法を学ぶためにはどうすればいいのでしょうか。的を射たことわざがあります。一芸は道に通ずるという言葉です。一芸は道に通ずるとは、一つの芸を極めた人は他の道にも通用するという意味です。効率よく勉強法を学ぶためには、まず一芸を徹底的に極めることです。まず自分が好きな科目でも得意な科目でもいいですから、一つに絞ります。高得点まで点数が取れるまで徹底的に磨き上げることです。例えば英語の勉強を例に挙げましょう。英語で有名な TOEIC の試験で高得点が取れるようになるまで徹底的に勉強をします。 100% のスコアが取れれば一番いいですが、完璧まで仕上げるのは現実的ではありません。 90% くらいの完成を目指せばよいでしょう。 90% まで英語力を仕上げるためには、些細な勉強では不可能です。 90% という高い完成を目指す過程において、あなたは様々な勉強法を試して工夫を繰り返すことでしょう。音読したり書いたり他人に教えたりなど、勉強法とはいえ多くの方法があります。たくさんの勉強法の中でも、一つくらいは手応えのある方法、自分に合った勉強スタイルが見つかるはずです。十人十色ですので、自分に合った勉強法はやはり自分で体験して感じるのが一番です。たくさん試す中で自分に合った勉強法が見つかれば、締めたものです。二つや三つもあれば御の字です。 90% まで得点が取れるようになれば、あなたはおそらくいくつかの効率の良い学び方を見つけたということです。英語で身につけた勉強法は他の科目にも応用すればいい。それが一芸は道に通ずるということです。一つの道は他の道に通じます。初めから全てをマスターしようとするのではなく、まず一つだけマスターしようと心がけます。一つをマスターできた時の方法は他の道にも通じるようになります。生まれつきの頭の良し悪しは関係ありません。個人の努力によって勉強は決まるのです。まず一つの科目を徹底的に得意になる。記憶力を高める30の方法。その7。記憶力は最初と最後が最も高い。1時間勉強をするとすれば、一番記憶に残るのはどのタイミングかご存知ですか。最初の5分間と最後の5分間です。この時、人間の記憶力は最も良くなります。印象に強く残ります。例えば単純な例として、1時間使って英語の単語帳を覚えられるだけ覚えるとします。すると最初の5分間で覚えた単語と最後の5分間で覚えた単語に限っては、なぜかよく覚えていることでしょう。もちろん多少ばらつきはありますが、私の経験でも勉強の最初と最後だけはよく覚えています。これはきちんとした理由がある現象です。これは記憶の衝突が関係しているからです。最初に覚えた記憶にさらに他の記憶を追加しようとすると、最初に覚えた記憶とぶつかって覚えにくくなるという現象です。 A を覚えた後 B を覚えるとします。すでに A が頭に入っているので、後から覚えようとする B が A とぶつかり覚えにくくなります。A と B に関連性があれば、まだ衝突は小さいのですが、A と B が全く種類の異なる記憶なら、衝突は大きくなります。記憶が完全に定着していれば、記憶同士はぶつかりません。今覚えたばかりのことは、記憶が定着していないので、記憶同士のぶつかり合いが発生します。最初の5分に限って覚えやすいのはそのためです。あなたが初対面の人と挨拶したとき、第一印象が最も強くなるのも同じ話です。記憶し始めた最初の5分間は、初めて入ってくる刺激であり、ぶつかることがないので、スムーズに頭に入り、印象に強く残ります。逆も同じです。別れる直前の記憶も強く残ります。後味は、なぜか強く残ります。最後の記憶は後に入ってくる刺激がないため、記憶の衝突が起こりません。A を覚え、B を覚え、この流れで ABCDEFG と覚えたとすると、最初の A と最後の G はよく覚えています。故に、勉強では最初の5分間と最後の5分間が最も記憶力が良くなります。さあ、この話を聞けば効率の良い記憶法が思い浮かびます。つまり、勉強において最初と最後をたくさん作ればいい。では、最初と最後をたくさん作るためにはどうすればいいのでしょうか。適度に休憩を入れればいい。 適度に休憩を入れれば最初と最後をたくさん作ることができ、覚えやすい状況を作り出せます。また、休憩を入れている間に脳そのものもリラックスして勉強の疲れを癒すことができるでしょう。適度な休憩を入れて勉強するとは昔からよく言われていますが、究極の勉強法です。先人の古い教えにはそれなりの深い理由があったのです。勉強の最初と最後をたくさん作るために適度な休憩を入れる。記憶力を高める30の方法。その8。隙間時間に覚える方がよく覚えられる。記憶力が高いのは勉強をし始めた最初の5分間と最後の5分間という話をしました。そのためにまず効果的なのは休憩を挟むことです。休憩を挟めば最初と最後を作り出すことができますし、脳の休憩にもなります。もう一つ最初と最後を作り出すシンプルな方法があります。隙間時間を活用することです。隙間時間でも最初と最後を作ることができるため、記憶力が高い状態を作り出せます。隙間にできた時間だけあって、勉強時間は短いですが、記憶力は高い状態で勉強を進めることができるはずです。通勤電車の中、レストランで食事が出てくるまでの待っている間、待ち合わせで友人を待っている間、短い時間だから大した勉強はできないと思いますが、短くても記憶力は高い状態のため効果的です。あなたもそういう経験はないでしょうか。ほんの3分でも立派な勉強時間になるのです。隙間時間に勉強をする。記憶力を高める30の方法。その9。覚えれば覚えるほど覚えやすくなる。逆説的な話を一つします。実は記憶は覚えれば覚えるほど覚えやすくなります。驚くべき話ですが事実です。少ない方が覚えやすいのではないかと思っているのではないでしょうか。短期的な記憶ではそういう法則も当てはまります。しかし5年も10年も続けるような長期的な勉強では記憶を積み重ねる必要があります。そういう時は覚えれば覚えるほど覚えやすくなります。あなたが小学生の頃はひらがな、カタカナを覚えるだけで精一杯だったはずです。しかしその後ひらがな、カタカナを習得すれば難しく思えた漢字を覚えられるようになります。漢字が読み書きできるようになれば教科書も読めるようになり新しい世界を受け入れやすくなったことを思い出しましょう。本を読めるようになれば理科、歴史、文学、宇宙などさらにレベルの高い勉強に手が届くようになります。長期的な学習では頭に記憶が定着し、定着した記憶は踏み台として土台にできます。今まで覚えた記憶とこれから覚える記憶とを結びつけて覚えることができるため覚えやすくなり、かつ忘れにくくなります。覚えれば覚えるほど記憶力は良くなり勉強が加速します。そういう意味で頭がいい人は基本をとにかく徹底的に学びます。基本は踏み台であり土台だからです。足元がしっかりしていないと大きなピラミッドを作り上げることはできません。そのため応用ができる人ほど実は低レベルの基本的な勉強を大量にこなして基礎を固めているのです。基本を徹底する。記憶力を高める30の方法。その10。睡眠時間は最低でも6時間以上。睡眠は最低でも6時間以上はしっかり寝ましょう。短すぎると脳によくありませんが、長すぎるのも脳に悪影響を与えるという報告があります。理想は7時間以上、9時間以下です。十分な睡眠時間は記憶力に重要な意味を持ちます。さてそんな睡眠ですが、なぜ記憶のために有効なのでしょうか。理由は2つあります。1。脳をしっかり休ませるため。2。記憶を定着させるため。まず1番目の理由は、1。脳をしっかり休ませるためです。勉強時間が長ければそれだけたくさんのことを記憶できると思います。確かに論理的にはそうですが、現実は違います。まず長時間の勉強は疲れます。時間が長ければ長いほど脳は疲れてしまい、勉強効率が下がります。当然疲れた脳では記憶の効率も悪くなってしまうので、脳を休ませてあげなければいけません。居眠りや仮眠のような中途半端な睡眠では足りず、6時間以上のしっかりした睡眠をとって脳を休ませてあげる必要があります。長時間のマラソンでは肉体が疲れ切ってしまいますが、脳も同じです。起きている間、五感を通して絶えず送り続けた刺激を処理するために脳は休憩が必要です。しっかりした睡眠をとれば元気が回復し、勉強もはかどります。2番目の理由は、2。記憶を定着させるためです。記憶が定着するには時間がかかります。私たちは起きている間目を開け続けていますから、次から次へと情報を脳へ送り続けている状態です。この状態では脳は入ってきた情報を整理する時間がなく、頭に定着させることができません。情報を整理するために情報が入ってこない時間が必要であり、これが6時間以上の睡眠です。睡眠中は目を閉じて外部からの情報を遮断しているため、後から入ってくる情報がなく、記憶の整理がスムーズに行われます。睡眠中の情報の整理は夢を見ている時に行われていると言われます。夢の内容が尻滅裂なのは、様々な記憶を整理している途中段階を見ているからです。整理整頓中の部屋はぐちゃぐちゃになるのと同じ話です。記憶が整理されれば頭に定着します。整理整頓された部屋なら洋服や本を取り出しやすくなり、使いやすくなりますね。睡眠中に記憶が整理されれば記憶を取り出しやすく、活用しやすくなります。記憶を定着させるために睡眠はしっかり取る必要があるのです。最低6時間以上はしっかり寝る。記憶力を高める30の方法。その11。人に説明したことは忘れなくなる。単純な方法で、かつ効果的な記憶方法があります。あなたが覚えたことを他人に説明しましょう。親でも友人でも構いません。例えば、今日歴史の勉強をしたとします。勉強した狭い範囲で構いませんから、親や友人に声に出して説明してみましょう。もちろん、黒板を使って図を描いたり、紙に絵を描いたりしながら説明すれば、なお効果的です。恥ずかしがらずに思い切って教える立場になりましょう。自信がなくても、自信のあるふりをしましょう。先生になったつもりで説明しましょう。すると驚いたことに、説明したことはもう忘れられないほど強く記憶に残るようになります。人に説明しようとすると五感を最大限に活用し、脳が活性化されるからです。五感を通した強い刺激であるため、忘れられないほど強く記憶に残るようになります。嘘だと思ったら試してみましょう。人に説明する利点はこれだけではありません。人に分かりやすく説明するために、知っていることを噛み砕く必要があります。分かりやすく説明をしようと心がける過程で、記憶がさらに定着していきます。説明する利点はまだ他にもあります。人に説明をしようとすると、記憶の抜けている部分、誤解していた部分、理解不足の部分などを発見するきっかけになります。最高の勉強とは人に教えることと言っても過言ではありません。 学校で頭のいい生徒はクラスの人気者です。頭がいいからたくさんの生徒が教えてもらおうと話しかけます。教えてもらえればその人に好感を持ちます。頭が良くて優しいとなればクラスの人気者になること間違いなしです。頭のいい人が積極的に教えようとするのは説明すれば自分のためになることを知っているからです。無意識のうちに教えると記憶に強く残る現象を何度も体験しているので困っている人のために教えようとする立場になります。教える立場は優しさを演出できるだけでなく自分の勉強にもなるという一石二鳥の美味しい話です。勉強できる人はさらにモテます。逆に勉強ができない人は説明から逃げようとするのでさらにモテなくなるのです。勉強したことを先生になったつもりで人に説明してみる。記憶力を高める30の方法。その12。記憶は一度で完璧ではなく復習で身につける。記憶が苦手な人は記憶するとき一つ一つ確実に覚えようとする傾向があります。もちろんその丁寧な姿勢は素晴らしいと思いますが、実際の勉強は制限時間があります。また効率は考えず読書をゆっくり楽しみたいときもあるでしょう。そういう場合はまだわかります。しかし学校での中間テスト、学期末テスト、受験勉強など試験日までには制限時間があります。制限時間があるという前提ではのんびり勉強をしようとは言っていられません。制限時間を意識して効率よく進める必要があります。制限時間の中で効率を追求するならば、一度で確実よりあやふやでもいいからスピードが重要です。スピードがあれば何度も復習することができるからです。復習の回数が多ければ多いほど確実に記憶に定着させることができます。うまいことに確実さはスピードを持って何度も復習をしているうちに自然と身についていきます。例えば英単語を100個覚えるとします。覚えるときには1つを完璧に覚えてから次の単語に進むのでは時間がかかりすぎます。10個目の単語を覚えているときには1個目の単語を忘れていることでしょう。20個目の単語を覚えているときには10個目の単語を忘れていることでしょう。まず確実でなくてもいいからスピードを出して一度全部目を通してしまいます。完璧に覚える必要はなく、見たことある、聞いたことあるという程度の感覚をつかむためにざっと全体に目を通しましょう。人間は見たことある、聞いたことあるものに関しては頭に入り入りやすくなります。立ちながら音読をしたり、単語を紙に書いたりしてできるだけたくさんの感覚器官を使って覚えようとします。一度で完璧に仕上げるのではなく、二度三度の復習によって記憶を次第に強化していきます。口を酸っぱくするようですが、復習こそ本当の勉強です。勉強は初めから完璧に身につけることはできません。何度も繰り返し復習を重ねることで理解を深め、記憶を定着させていくものなのです。制限時間があるからこそスピード重視で復習回数を増やす。記憶力を高める30の方法。その13。百聞は一見にしかず。私たちが学ぶといえばいくつかの手段が思い浮かびます。本を読んで学んだり、人からの話を聞いて学んだりなど、大抵このあたりの手段を思い浮かべます。学校では教科書を読み、先生の話を聞いて学びます。もちろんそういう学び方もありますが、読んだり聞いたりするだけではイメージが湧きにくいものです。場合によっては間違った想像をしてしまう可能性があります。こういう時こそ百聞は一見にしかずという言葉を思い出しましょう。本を読んだり話を聞いたりするより映像として見て確かめるのが一番理解が早いです。図や写真など視覚的に訴える資料があるだけで一瞬で理解できます。吸収が早く、かつ忘れにくくなります。例えば歴史の教科書には金閣寺というお寺が登場します。広辞苑には金閣寺を次のように説明しています。京都北山にある臨済宗の録音寺の別荘。足利義満が西園寺家の邸宅を譲り受け、別荘として北山殿の命により寺とした。これだけ読んだだけでは、はあ、そうですか、という感じで分かったようで分からない状態になります。難しい単語や場合によっては説明に書かれている漢字が読めず、そこで理解が詰まってしまう場合すらあります。説明文さえ理解できないのは笑えません。しかし、百聞は一見にしかずで本物の金閣寺の写真を見れば話は早いです。意味の理解より、まずこういう建物だよと写真を見ればぐっと身近に感じられるようになるはずです。実際の金閣寺を見たときに誰もが印象的なのは金色に輝く光景のはずです。これは文章より写真の方がよくわかります。本当に金色のお寺だ。これはすごい。金閣寺の正しいイメージが一瞬にして脳に焼き付きます。大切なことはまず自分の目で見て確かめることが一番早いということです。文章を読むよりまず写真からの方が理解は早くなり記憶にも残りやすくなるのです。説明を100回読み聞きするよりまず自分の目で見て確かめる。記憶力を高める30の方法。その14。体験するのが一番覚えやすく忘れにくい。あらゆる学習法の中で一番吸収が早く、理解も早く、かつ忘れにくい勉強法があります。これは古今東西どんな人にも共通する究極の学習法です。自分が体験をすることです。圧倒的に一番効果的な覚え方はこれしかありません。これほど五感を強く刺激して学ぶ方法はないからです。目で見て、耳で聞いて、自分の手足を動かして感じることで記憶にも強く残ることでしょう。自分が体験することが一番いい。例えば野球のルールについて勉強するときです。ルールブックを読んだり写真を見たりして理解したところで実際に野球とは何かと言われてもうまく説明ができません。それより自分がユニフォームを着て実際に野球を楽しむのが一番です。細かいルールは体験しながら学びます。細かいルールでも実際に体験すると忘れません。恥をかくことを恐れない姿勢があれば素晴らしい速さで野球について勉強できるはずです。それは歴史の勉強でも同じです。教科書だけを読んでいると誰かの作り話を読んでいるようで過去に起こったという歴史の実感が湧かず肌で感じられません。しかし修学旅行や家族旅行などのタイミングを利用して歴史の名所を実際に訪れてみると意識が変わります。自分の目で歴史的建造物を見たり触ったりできれば過去の歴史の深さを肌で感じることができるはずです。世界文化遺産の一つである広島の原爆ドームを実際に訪れると第二次世界大戦がいかに悲惨であったかがわかります。ボロボロの原爆ドームを見れば戦争という悲劇を繰り返さないようにしなくてはという平和意識まで持つようになります。本だけでは得られない喜怒哀楽の感情すら湧き上がってくるのが体験の良いところです。実際に体験したことは頭の知識と体験とが感情を伴ってリンクします。リンクができれば一生忘れないほど強く記憶に残ります。もちろん体験経験をした後は歴史の勉強もスムーズにはかどることでしょう。そのくらい体験に勝る勉強はないということなのです。体験する。記憶力を高める30の方法。その15。記憶 記憶力はトライエラーの数に比例する。トライエラーを恐れない姿勢を持ちましょう。間違った問題は正解した問題より強く記憶に残るからです。あなたがテストで間違った問題は正解した問題より強く印象に残っているはずです。しまった。という悔しさ、恥ずかしさという感情を伴うと記憶はより強く残ります。テストを受け終わった後、回答を読んで間違った答えを見直せばさらに強く記憶に残り、次から解けるようになるはずです。間違った経験、失敗した経験、恥をかいた経験は実はどれも貴重な経験です。間違った経験によってこれはするべきではないことが分かり、こうした方がいいと正しい道が見えるようになるからです。私たちが若い頃失敗をすると後悔をしたものです。しかし大人になった時、なぜあの時もっと失敗しておかなかったんだと失敗しなかったことの後悔が強く出てきます。それだけミスやエラーは貴重です。将来においての成長の糧になるということです。ではなぜそれだけ貴重なミスや失敗を恐れてしまうのでしょうか。恥ずかしいからです。恥ずかしいから私たちはミスや失敗をしないように心がけてしまいます。そういう意味で記憶力を高めるというのは恥を捨てる姿勢と言っても過言ではありません。恥ずかしがらず勇気を持って進むことが成功への近道です。恋愛が上手な人は恥ずかしがりません。恥ずかしがらないから過去にたくさんの恋愛の失敗をしてきましたし、失敗のおかげで未来の恋愛が上手くなったのです。過去の失敗は未来への踏み台になるのです。恥ずかしさを捨ててエラーを経験する。記憶力を高める30の方法。その16。由来や理由がわかると記憶に強く残る。知識だけでは単独の記憶です。それだけでは単独の知識なので忘れやすくなります。記憶力を高めるためには由来、理由を調べることがコツです。知識同士が結びつき、記憶が幅や奥行きを持ったネットワークになるからです。自分の生活に活かせるようになります。例えばフランス史には国王であったルイ16世がギロチン台で処刑されたという歴史があります。フィクションではなく過去の本当にあった話です。それだけを覚えるのでは単なる知識で、そうですかと思い味気なく忘れやすくなります。歴史の勉強をするときには王様なのになぜ処刑されたのかという理由も調べます。歴史が動くとき必ず理由があります。そのほとんどは人間のムカつくという感情です。歴史は常に人の感情によって動いています。当時のフランスは国からの重税に苦しんでいました。国王ばかりが華やかな生活を送っていたことに平民は腹を立てて王をギロチンで処刑したという経緯があります。理由を調べてわかるとなるほどと納得でき、歴史の深さを感じることができ勉強も面白くなります。理由がわかると同じことが二度と起こらないようにと参考にできるでしょう。由来や理由がわかるといいことも悪いことも自分の生活に生かせるようになります。由来や理由を調べてみる。記憶力を高める30の方法。その17。喜怒哀楽が伴ったことは強く記憶に残る。喜怒哀楽が激しい人は勉強ができる人です。喜怒哀楽を感じているとき人の記憶力は何倍も高くなっているからです。それを証明できる一つの事例を紹介します。何でも良いですから過去の思い出を思い出しましょう。パッと思い出せる思い出は喜び、怒り、悲しみ、楽しさのどれかが伴った思い出のはずです。何の感情も伴わなかった思い出はなかなか思い出せないことでしょう。喜怒哀楽のうち特に怒りや悲しみは強く記憶に残ります。過去の思い出でも楽しい思い出より辛い思い出の方が数多く印象深く残っているのはそのためです。故に感情の起伏が激しい人は実は記憶力も良く勉強の成績も良くなるはずです。勉強には感情を伴いながら進めるとどんどん頭に知識が入ってきます。やった。わかったぞ。これはなんだ。難しいな。間違ってしまった。少しわざとらしく感情を吐き出しながら勉強を進めてみましょう。嬉しい時には嬉しいと叫び、悔しがる時には思い切り悔しがる方が記憶によく残るのです。わざとらしく感情を吐き出しながら勉強する。記憶力を高める30の方法。その18。好きなことはすぐ覚えられる。記憶力を高めるために単純な方法があります。好きなことをすることです。あなたが好きなことをするときにはすぐ覚えられるはずです。好きな勉強は驚くほどはかどります。好きだから自然と集中力が出ます。わからないことがあっても好きだからこそ根気で乗り越えることができます。前向きな気持ちになり心がワクワクして吸収力が良くなります。好きなゲームの話、好きな小説のストーリーはぐんぐん頭に入ってくるはずです。人間は好きな関連することは記憶力も高くなります。自分の好きなことをすれば勉強も楽しく進めることができますし、記憶力も良くなります。必ずあなたの人生が豊かになります。好きなことをするのが成功への近道です。好きなことを勉強する。記憶力を高める30の方法。その19。勉強ができる人のノートほど字が汚い。私が学生時代、勉強ができる小笠原さんという友人がいました。勉強ができると聞けばノートはきれいに書かれているのかと連想します。しかし実際小笠原さんのノートの字は驚くほど汚いものでした。字は汚いし、図やグラフもめちゃくちゃです。ノートを借りても字が読めないのでこれなんて読むのと聞いたくらいです。しかしその人に限らず、勉強ができる人に限ってなぜかノートの字が汚いという共通点があります。勉強ができない人ほど聖書書きのようにきれいな字で書かれ、図やグラフも定規を使って丁寧に書かれています。なぜノートが汚いのかしばらく考えました。すると消しゴムを使っていないからということが分かりました。字は汚いし、図やグラフの乱暴さもさることながら最も汚く見えてしまう原因は消しゴムを使っていないからでした。字を間違えたところは消しゴムを使わず応線を引いていました。ノートに書かれた手書きの図表も定規を使わずそのまま手で引いた線なので線が曲がっていて汚く見えました。落書きのように汚い字で書かれたノートでした。しかし覚えやすいノートに仕上げるならば汚い字で書いたノートの方がよく覚えられます。汚い字ほどノートを復習したときに書いたときの感情を再現できるからです。人間は喜怒哀楽を伴ったときに記憶力が増します。過去の思い出でも楽しいことや辛いことなど感情に大きく変化があった出来事をよく覚えています。字を間違えたり計算を間違えたりしたところはしまった、間違った、大変だと悔しい気持ちになります。字を間違えたり計算でミスしたりしても消しゴムを使わず応線を引き、間違った内容を後から確認できるようにしておきます。後から復習したときに間違えたときの悔しい感情を再現でき、同じ間違いを繰り返さないように強く記憶に刻み込まれます。 もし、間違えた字を消しゴムで消してしまうと、間違えた経緯が見えないので、その時に感じた感情も再現できなくなります。だから、綺麗すぎるノートは勉強に不適切です。勉強ができる人ほど消しゴムは使いません。だから、ノートが汚いのです。ノートは消しゴムを使わないようにする。記憶力を高める30の方法。その20。記憶力を高めるためにノートは取らず、復習範囲を絞る。記憶力を高めるための意外な方法を一つご紹介します。ノートを取らないことです。ノートを取らない代わりに教科書一冊に絞って勉強を進めます。なぜそうするのかわかりますか？復習する量が少なくなるからです。私たちが復習といえばほとんどがノートです。復習する量が多ければ復習にも時間がかかり覚えにくくなります。しかし復習量が少なければ勉強に対する労力も少なくて済み、もちろん覚えやすくなります。私たちは学校の授業で先生が黒板に書くことをそのままノートに書き写して勉強の復習に使います。しかしノートを取るほど見直さなければならない量が増えます。ノートが1冊で終わればいいですが、3冊にもなってしまうと教科書よりページ数が多くなります。見直すノートの量ばかりが増えるため逆に覚えにくくなってしまいます。しかし考えてみましょう。先生が黒板に書くとはいえ、教科書の内容から大きく外れた内容は書きません。もし外れたとするならば雑談でしょう。通常黒板には教科書の内容に先生がほんの少し手を加えて教科書に書いていることを書き直しているに過ぎません。ノートに書かれていることはすでに教科書に書かれている内容です。ノートは一切取らなくても教科書だけで十分です。黒板を見なくてもノートに書き写さなくても本当は教科書1冊だけで十分です。記憶力のいい人は勉強の範囲を徹底的に絞り、復習の量を少なくします。そのためにはノートは一切取らず教科書だけで勉強します。私たちは成績を上げるためにノートを一生懸命に取ります。しかし実はノートを取らない方が成績は上がってしまうのです。ノートは取らず教科書だけに絞る。記憶力を高める30の方法。その21。他人を蹴落とす人は自分が蹴落とされる。他人の幸せを喜ぶ人は自分が幸せになれる。成績のいい友人を羨ましがり、成績が悪くなるよう邪魔をしようとする人がいました。自分より成績がいいので尺に触るのでしょう。成績の良し悪しで順番が決まってしまうのは人としての価値を決めているようです。もちろん決してそういうことはありません。ただ成績が数字として表現されて差ができることはテストのいいところでもあり悪いところでもあります。学生時代に実際にあった話ですが、他人を蹴落とそうとする人ほど成績は悪くなる光景を何度も目にしてきました。蹴落とす人の成績が良くなったというところを見たことがありません。それどころか他人を蹴落とそうと一生懸命になる人ほどその人の成績は下がっていきました。これにはきちんとした理由があります。貴重な勉強に向けるパワーを蹴落とすために使っているため、肝心の勉強の時に力不足になってしまうからです。人を羨ましがったり蹴落としたり恨んだりするマイナスのパワーは思ったより膨大なエネルギーを消費します。他人の不幸のためにエネルギーを使うくらいならまず自分の勉強のために使うのが一番です。一方逆のパターンもよく目にしました。人の成績が上がったことを喜ぶ人はなぜかその人の成績も上がるという現象です。これにもきちんとした理由があります。成績が上がったことを喜べばその人と仲良くなり人間関係が向上します。お互いに情報を交換し合って助け合えます。成績が上がったくらいですから自分が知らなかったことやわからないことを教えてくれる可能性は十分に考えられます。一段と勉強がはかどるようになります。人間関係も良くなり成績も上がるという二重の喜びがあります。喜びがあれば勉強も楽しくなります。誰かの不幸を祈る勉強より誰かの幸せを喜ぶ勉強が長続きして成績も上がるのです。他人の成績アップを自分のことのように喜ぶ。記憶力を高める30の方法。その22。覚えようと意識しないと覚えられない。何かを覚えるためには覚えようと強く意識することが大切です。当然のことですが、今一度この基本を振り返ってみましょう。意識することなくただ教科書の文字を棒読みしているだけではなかなか頭に入ってきません。それができれば私たちは苦労しません。よし理解して覚えるぞと強く覚えることを意識して教科書を読む方が記憶にも深く強く残ります。成績が悪い人は自分はどうせ頭が悪い、勉強しても無駄だという諦めがあります。頭が悪いのではなく覚えようと強く意識をしていないから覚えられません。覚えないから成績が悪くなり自分は勉強ができないと落ち込めばさらに覚えようとしなくなる悪循環になります。目も当てられませんね。この悪循環を断ち切るためにまず覚えるぞとまず当たり前の意識をします。強く意識すれば覚えられるようになり、覚えられれば成績も上がります。まずは覚えようと意識することです。当たり前のことと無視せず、まずこの基本を今一度強く意識しましょう。覚えようと意識する。記憶力を高める30の方法。その23。耳の記憶は目の記憶より強い。この子目つきが悪いですね。私は小学生の頃、先生が何気ない一言が心に突き刺さり今でも忘れられません。一方嬉しい言葉が耳に残っていることもあります。あのね、〇〇さんが高博くんのこと好きなんだって。中学生の頃、あるクラスメートからの愛の告白も未だに耳に強く残っています。遠い昔の話ですが、テープで録音したかのようにその時の声を再現できます。私たちは目からの記憶より耳からの記憶の方が強く残ります。その理由は生物の進化の過程から説明できます。今でこそエジソンによって電球が発明され、夜でも昼のように明るいですが、昔は夜になれば真っ暗でした。真っ暗になればどんなに視力が良くても関係なく何も見えなくなります。たとえ日中の明るい場所でも目で前は見えても後ろを見ることはできません。目は確かに素晴らしい感覚器官ですが、確認できる範囲と時間は限られています。そんな見えない時に敵が襲ってくれば大変です。場合によっては生命に関わります。生物は生命を維持するために存在の確認をして身の安全を確保しなければなりません。そんな時頼りになるのが耳です。耳は昼夜関係なく一日中音を感知できます。どんなに真っ暗でも音がすればそこに何かがいることを察知できます。目とは違い、360度上下左右すべての方向から情報を収集できます。後ろに何かがいることを音によって確かめることができます。故に人間だけでなく鳥や魚も目より耳が発達しています。それは生き残るために必要だったからです。そうした進化の歴史から、記憶力も目からの記憶より耳からの記憶の方が印象によく残ります。 読書をするとき、目から字を読んで物事を覚えようとします。しかし、そんなとき、目より耳からの方が記憶力は高くなることを思い出しましょう。例えば、音読をした声を録音してみましょう。最初の録音のときは手間がかかり大変かもしれませんが、2回目、3回目からは手間が省けます。録音さえできれば何度でも再生ができて、読むより楽に勉強ができます。何より音で聞いた方が覚えやすくなります。私は日本国憲法の勉強をしたとき、本を読んで勉強すると挫折しましたが、音声で学んだときは容易に学べました。字で読むと難しい漢字や分かりにくい表現が登場してうんざりしますが、耳で聞くとそうした壁が取り払われます。勉強は目でするものだという常識を取り払ってください。耳で勉強した方がはるかに効率的かつ効果的なのです。耳で覚える。記憶力を高める30の方法。その24。類義語、対義語、関連用語は覚えやすい。あなたが英語の勉強でラブという英単語を辞書で引いたとします。親切な辞書ならラブの類義語や対義語、その他関連する単語も載っています。関連する単語ならLike、AFFECTION などが挙げられます。また、対義語である B is like, HAP なども確かめることができるでしょう。関連用語である WLY、LOVING、LOVER なども目につきます。たった一つの単語を調べると、類義語、対義語、関連用語は多いことに気づきますね。そういう類義語、対義語、関連用語も合わせて学ぶと、単体で学ぶより覚えやすくなります。私たちが記憶するときは脳細胞のネットワークによって実現されています。似ていることや正反対ものは関係しているからネットワークを作りやすくなり、理解しやすくなり覚えやすくなります。あなたの記憶術に関連事項も合わせて覚える習慣を取り入れてみましょう。単体で覚えるよりはるかに記憶に残りやすくなります。似たもの同士をグループにして一度に覚えてしまえばいいのです。関連事項をひとまとめにして覚える。記憶力を高める30の方法。その25。記憶力は朝食後に高まる。1日24時間とはいえ、記憶力が高まる時間帯と記憶力が弱くなる時間帯があります。記憶力が最も良くなる時間帯は朝食後です。理由はブドウ糖が関係します。ブドウ糖は脳の唯一の栄養素です。体の筋肉や内臓器官などは多数の栄養素を必要としますが、脳が必要とするのはブドウ糖のみです。例えば体重60キロの人がいて、脳の重さが 1400g としましょう。この場合、脳は全体重のたった 2% しかありません。しかし 2% しかないにもかかわらず、カロリー全体の 20% も消費するところです。睡眠中は食事をしないため、脳は栄養不足になっています。朝食を食べてブドウ糖を吸収すれば、しばらくして記憶力は最も高くなります。十分に睡眠をとったおかげで脳の疲れが取れている状態です。朝食によってブドウ糖が補給されれば、脳は最高の仕事を発揮します。故に勉強ができる人ほど朝に勉強をしています。朝に勉強する方が記憶力が良くなることを経験的に気づいているからです。また逆に記憶力が弱くなる時間帯があります。夕方や夜です。理由は単純で疲れているからです。日中の疲れがたまり、頭の回転が鈍くなります。成績が悪い人ほど夜に勉強しようとします。夜は静かだから集中できるだろうと思いますが、実際は勉強中に眠くなり、気づけば朝になっています。もちろん昼食後や夕食後でもブドウ糖が補給された後の脳は活動的になります。しかし昼を過ぎた後は日中の疲れが幾分溜まっているせいもあり、食後の眠気は大きくなります。昼食を食べた後、猛烈な眠気に襲われたことはありませんか？ブドウ糖が脳にいいとはいえ、眠くなっては仕方ありません。故に勉強するなら朝食後が一番なのです。朝食後に勉強する。記憶力を高める30の方法。その26。勉強とは頑張るものではなく楽しむもの。私がアメリカに留学していた頃、日本とは異なった文化の違いをいくつも目にしました。特に印象的だったことの一つに、勉強するとき先生が生徒にかける言葉の違いがありました。日本では先生が生徒に勉強を進めるときには頑張れと言います。しかしアメリカでは ENJOY 楽しんでと言います。私は授業中に先生から ENJOY と何度も言われました。成績が悪いとき先生から ENJOY が足りないというアドバイスをもらったほどです。勉強のときに笑顔が足りないと言ってお尻を叩かれました。日本で勉強するときには頑張れと言われていたので、少し違和感がありました。楽しんで勉強するという前向きな言葉をかけてくれたおかげか、勉強へのやる気が出てきたことを思い出します。頑張れと言われるとプレッシャーがあり、気持ちが落ち込みます。しかし楽しんでと言われると心が軽やかになり、やる気が出てきます。勉強とはそもそも頑張るものではなく楽しむものです。あなたが学生なら勉強を楽しむよう姿勢を変えてみましょう。あなたが親なら子供に勉強を楽しんでと話しかけてみませんか？勉強へのプレッシャーが軽くなるに違いありません。勉強をエンジョイする。記憶力を高める30の方法。その27。成績がいい人ほど魚が好きな人が多い。成績がいい人ほど魚が好きな人が多いという研究結果があります。その理由を調べてみたところ、魚に含まれる DHA、ドコサヘキサエン酸が関係しているとのことです。この DHA は脳神経細胞の情報伝達が活発になり、脳の働きが良くなる物質として注目されています。特にマグロ、ブリ、サバ、サンマなどの大型の魚に多く含まれています。なぜ大型の魚に多く含まれるのかというと、魚を食べている魚だからです。魚の世界にも弱肉強食があり、弱い魚を強い魚が食べています。大型魚ほど数多くの小型魚から良質の栄養素を取り入れることになり、DHA も最も多く含まれることになります。さて、最もおすすめする食べ方ですが、やはり刺身です。煮たり焼いたりすると熱によって DHA が失われてしまうため、刺身にして食べるのが最も吸収が良くなります。煮たり焼いたりすると2割減り、天ぷらや唐揚げにしてしまうと半分は失われます。魚を食べる。記憶力を高める30の方法。その28。ガムを噛むと眠気が吹き飛ぶ。野球選手がよくガムを噛みながらプレーしているところを見たことがありますか？ガムを噛んでいるとはいえサボっているわけではありません。集中するためにガムを噛んでいます。ビジネスマンでも昼過ぎでは眠くなるのを防ぐためにガムを噛んでいる人をよく見かけます。噛むことで脳が刺激され、脳へ巡る血の量が増え活性化されます。眠気が吹き飛び、物事に集中できるようになります。ガムを噛むシチュエーションさえ間違えなければ活用しない手はありません。もちろんスポーツだけでなく勉強にも応用できます。 勉強をするときにもガムを噛みながら勉強すると脳を刺激でき、記憶力が一時的に高くなるのです。ガムを噛みながら勉強する。記憶力を高める30の方法。その29。寝る前に覚えたことは記憶に残りやすい。寝る前に勉強すると勉強したことが頭に残りやすいと言われます。これは記憶の衝突に関係しています。睡眠中は新しいインプットがないので、すでに入っている記憶同士が衝突することはありません。睡眠中のレム睡眠と呼ばれる夢を見ている時間帯は、起きている間に起こった出来事の記憶の整理をしている時間です。夢を見ることで起きている間に起こった出来事を整理しているから、夢は尻滅裂です。掃除中の部屋はいつもより散らかっているように、夢を見て記憶の整理をしている最中の脳もいつもより散らかります。夢の内容が尻滅裂なのは、出来事の整理をしている現場を目撃しているからです。しかし整理ができれば、部屋と同じように物を探しやすく取り出しやすくなります。記憶も同じように、寝る前に記憶したことは定着しやすく思い出しやすくなります。難しい暗記ほど寝る前が効果的です。暗記が伴う勉強は寝る前がいいのです。暗記は寝る前に覚える。記憶力を高める30の方法。その30。他人が引いた河川より自分で引いた河川の方が記憶に残りやすい。参考書には初めから重要な部分に河川を引いている親切丁寧な本があります。参考書というくらいですから、重要な部分には最初から河川を引くことくらいのケアは当たり前と言っても過言ではないでしょう。私も何度も経験がありますが、初めから河川が引かれている部分はなぜか頭に入りにくいです。他人が引いた河川が必ずしも自分にとって重要とは限らないからです。ましてや他人が引いた河川には何の思いも込められていないので、無味乾燥な冷たい印象を受けます。その一方で、自分が引いた河川部分はなぜか記憶にはっきり残ります。自分で引いた河川の方が汚いにもかかわらずはっきり残るのは、やはり思い入れが強いからです。自分の頭で考え手を動かして引いた河川だからこそ、記憶にもはっきり刻み込まれます。自分の頭で考えたことはよく覚えているということです。試行錯誤を繰り返して考えたことはよく覚えています。初めから河川が引かれた親切すぎる参考書を使うより、河川が引かれていない教科書に自分の手で河川を引くことです。教科書の重要部分に河川を引くときも、自分がよく読んで考え大切だと思うところを見抜いて河川を引くようにしましょう。頭を使うことで考える力をつけることができ、記憶にもはっきり残るようになるのです。自分で河川を引く。記憶力を高める30の方法。まとめ。その1。勉強より勉強法を身につける。その2。忘れる能力を否定しないようにする。その3。覚えるまで復習を繰り返す。その4。1ヶ月以内に復習する。その5。1週間後に復習する。その6。まず一つの科目を徹底的に得意になる。その7。勉強の最初と最後をたくさん作るために適度な休憩を入れる。その8。隙間時間に勉強をする。その9。基本を徹底する。その10。最低6時間以上はしっかり寝る。その11。勉強したことを先生になったつもりで人に説明してみる。その12。制限時間があるからこそスピード重視で復習回数を増やす。その13。説明を100回読み聞きするより、まず自分の目で見て確かめる。その14。体験する。その15。恥ずかしさを捨ててエラーを経験する。その16。由来や理由を調べてみる。その17。わざとらしく感情を吐き出しながら勉強する。その18。好きなことを勉強する。その19。ノートは消しゴムを使わないようにする。その20。ノートは取らず教科書だけに絞る。その21。他人の成績アップを自分のことのように喜ぶ。その22。覚えようと意識する。その23。耳で覚える。その24。関連事項をひとまとめにして覚える。その25。朝食後に勉強する。その26。勉強をエンジョイする。その27。魚を食べる。その28。ガムを噛みながら勉強する。その29。暗記は寝る前に覚える。その30。自分で河川を引く。